これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布した通りです。よろしくご協力願います。日程第1、陳情第4号、老齢基礎年金等の抜本的な改善を求める陳情の採決についてを議題とします。ただいま議題としました陳情第4号は社会産業常任委員会に付託してありますので、その審査経過並びに結果について社会産業常任委員長の報告を求めます。社会産業常任委員長7番小黒博康議員。
じゃあ7番。
7番小黒議員。
はい、7番。それでは、社会産業常任委員長報告を申し上げます。3月8日の本会議において本委員会に付託されました陳情第4号老齢基礎年金等の抜本的な改善を求める陳情について審査を終了しましたので、その経過と結果をご報告いたします。去る3月9日午前9時半より役場議員控室において委員全員が出席し委員会を開催しました。その審査結果については お手元に配布いたしました報告書の通りですが、その経過についてご報告いたします。老齢基礎年金につきましては昨年4月よりマイナス 0.1% の改定となりました。陳情先の説明資料によると2013年から2021年では年金額が名目でマイナス 0.7% となっており、食料品・光熱費の上昇、現在のロシアによるウクライナ侵入で原油価格、小麦価格などが上昇し、年金受給者にはさらなる痛手になっております。若者も高齢者も安心して老後を暮らせるよう、老齢基礎年金等の支給額を改善するとの陳情について慎重審査いたしました。審査の結果、全員異議なく採択すべきものと決定いたしました。以上、社会産業常任委員長報告といたします。
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決します。陳情第4号を採決します。この採決は規律によって行います。陳情第4号に対する委員長の報告は採決であります。陳情第4号を採決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって陳情第4号は採択することに決定しました。日程第2、議案第22号令和4年度出雲崎町一般会計予算について、日程第3、議案第23号令和4年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第4、議案第24号令和4年度出雲崎町介護保険事業特別会計予算について、日程第5、議案第25号令和4年出雲崎町後期高齢者医療特別会計予算について、日程第6、議案第26号令和4年度出雲崎町簡易水道事業特別会計予算について、日程第7、議案第27号令和4年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計予算について、日程第8、議案第28号令和4年度出雲崎町農業 集落排水事業特別会計予算について日程第1由議案第29号令和4年度出雲駅町下水道事業特別会計予算について日程第10議案第30号令和4年度出雲駅町住宅用地造成事業特別会計予算について以上議案9件を一括議題とします。ただいま議案と しました議案9件は予算審査特別委員会に付託してありますので、その審査経過並びに結果について予算審査特別委員長の報告を求めます。予算審査特別委員長4番高桑芳子議員。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、4番。予算審査特別委員長報告を申し上げます。去る3月8日の本会議において予算審査特別委員会に付託されました議案第22号から議案第30号まで議案9件を審査するため3月11日午前9時30分より役場本会議場において説明員に町長以下執行部の出席を得て委員全員が出席し委員会を開きました。その審査結果についてはお手元に配布しました報告書の通りですが、その審査経過についてご報告いたします。はじめに議案第22号令和4年度出雲崎町一般会計予算については2巻1項7目7節町移住定住支援金について町のお試し住宅との関連はどうかとの質疑があり、現段階ではお試し住宅が用意できておらず良い物件があれば進めたいが、現在は移住された方と受け入れた集落に支援金を払っているとの答弁がありました。2巻1項8目地域おこし協力隊活動費について、昨年度4名が活動を始め現在は1名減の3名体制だが新年度追加の募集はしないかとの質疑があり、現在の3名の活動が多岐にわたっておりサポート不足がないように現在の体制でしばらく状況を見極めたいとの答弁がありました。2巻1項10目18節空き家等再生活用支援事業補助金について、海岸地域で網のかかった危険家屋について今後どのようにするかとの質疑があり、危険家屋については相続されておらず役場職員では調査に限界があるため新年度は外部に委託する相続人調査費を計上している、連絡先を把握し処理をお願いしていく、またそうなる以前に転売等の対策が取れるよう利活用の充実を図っていきたいとの答弁がありました。2巻1項7目12節町生活交通先進連携事業トリトンプロジェクト委託料について、具体的にどのような活動内容かとの質疑があり、引き続き行うインド運動機能測定のほかブランチキャンパスの対象を出雲崎高校生から出雲崎小中学生に拡大し思いやりライトアップを行うとの答弁がありました。3巻2項6目7節幸せを運ぶコウノトリ祝い金について、少子化が進んでいるが不妊治療に関する助成金はあるかとの質疑があり、特定不妊治療費の助成として県の支給にプラスして20万円を支払う事業を行っている、令和4年度から保険適用範囲の拡大があり状況を見て事業の拡大も検討していくとの答弁がありました。3巻1項5目7節敬老会報酬について、敬老会の記念品は75歳以上について出席者だけでなく欠席者にも配られるかとの質疑があり、今年度は欠席者に対しても郵送で配る予算を計上したとの答弁がありました。6巻3項2目12節海浜クリーン作戦委託料について、海岸の漂流物が多くきれいに保つためには回数にこだわらず状況を見て実施すべきではないかとの質疑があり、 大きく3回としているが、現場を確認して柔軟に対応するとの答弁がありました。7巻1項3目16節、妻入りの町並み、展望広場用地、買収費について、非常に良い観光スポットと思う。訪れた方々がそこで景色を見ながら休んでいただけ、飲食できることなども視野に入れて整備の仕方を考えているかとの質疑があり、町の観光を進める上で意見を聞いて検討していきたいとの答弁がありました。7巻1項3目12節、町周遊イベント PR 事業、PR 業務委託料について、イベント内容の詳細と効果的な PR 方法はどうかとの質疑があり、キットを購入いただいて謎を解きながら主に海岸 地域は周遊してもらい、商品に応募いただくイベントであり、テレビ、YouTube などで効果的な PR をしていくとの答弁がありました。発刊2項2目14節、町町道維持修繕工事について、町道妻入りの町並み線について、石畳となっている部分の修繕は歴史的な意味合いも含めどうするかとの質疑があり、ガタつきもあってその都度対応しているが、今後どうするか対応を検討していきたいとの答弁がありました。10巻4項8目、公設学習塾事業費について、開塾の詳細はどのような予定かとの質疑があり、新年度に入って中学生に対し説明した上募集をかけ、5月の連休明けの開塾を考えている。週4日で平日は夜3時間程度、土日は午後の予定で、学習塾の方式を参考に具体を検討しているとの答弁がありました。10巻5項1目7節、スポーツマイレージ事業特典について、事業内容の詳細について質疑があり、町民の健康増進を図る新規事業であり、町民体育館を起点として参加状況に応じたポイントを付与し、町内で使用できる商品券に交換できるものとの答弁がありました。10巻4項6目18節、洋館記念館応援クラブ手まりの会補助金について、会員特典について発足初年度の3年度は恩典が多かったが、応援するという観点からの取り組みはどうかとの質疑があり、会で検討し、4年度については実に対しての盛り上げを目指し、会員研修の充実等を図っていくとの答弁がありました。次に歳入全般については、19巻1項2目2節、企業版ふるさと納税寄付金について、見込みはどうかとの質疑があり、今までも出身者で会社経営などをされている方からのふるさと納税があり、今後は町長の企業訪問などで推進していきたいとの答弁がありました。慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第23号令和4年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計については、慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第24号令和4年度出雲崎町介護保険事業特別会計予算については、慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第25号令和4年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計予算については、慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第26号令和4年度出雲崎町簡易水道事業特別会計予算については、3巻1項1目14節、消火栓取り替え工事について、今後老朽化した消火栓の取り替え工事は放水口の高いものにしていくのかとの質疑があり、雪の降る地域においては高いものに交換する、雪の少ない海岸地域は従来のものとなるとの答弁がありました。慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に 議案第27号令和4年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計予算については慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第28号令和4年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計予算については慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第29号令和4年度出雲崎町下水道事業特別会計予算について慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第30号令和4年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計予算について慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。以上予算審査特別委員長報告といたします。
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから一括して討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決します。最初に議案第22号を採決します。この採決は規律によって行います。議案第22号に対する委員長の報告は可決であります。委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第22号は委員長報告の通り可決されました。次に議案第23号から議案第30号の議案8件を一括して採決します。この採決は規律によって行います。議案第23号から議案第30号の議案8件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第23号から議案第30号まで議案8件は委員長報告の通り可決されました。日程第11発議第1号老齢基礎年金等の抜本的な改善を求める意見書についてを議題とします。提出者の説明を求めます。社会産業常任委員長7番小黒裕康議員。
7番
小黒議員。
7番、ただいま上程されました発議第1号老齢基礎年金等の抜本的な改善を求める意見書について提案理由を申し上げます。先ほど委員長報告でも申し上げましたが、老齢基礎年金が昨年4月から 0.1% 削減されました。終わりが見えない新型コロナウイルス感染症による経済不況が続き、年金受給者の生活に影響を及ぼしている状況です。このまま年金減額が続くと受給者はますます苦しい生活を強いられます。国民の年金不安をなくして老後の安心を作るために年金の仕組みを基本抜本的に見直して老後を安心して暮らせるよう要望するものです。よろしくご審議の上ご賛同いただきますようお願い申し上げます。終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから発議第1号を採決します。この採決は事実によって行います。発議第1号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって発議第1号は原案の通り可決されました。日程第12発議第1号拉致被害者全員の即時帰国を求める意見書についてを議題とします。提出者の説明を求めます。議会運営委員長委員会委員長2番高橋側院議員。
議長2番。
2番高橋議員。
はい、ただいま上程されました発議第1号拉致被害者全員の即時帰国を求める意見書について提案理由を申し述べます。新潟県議会は国に対して拉致事件の解決を訴え続けていくため、昨年12月定例会において全会一致で可決いたしました。この度我々出雲崎町議会もこの趣旨に賛同し、北朝鮮に拉致された国民の救出を支援する新潟県議会議員の会からの必ずすべての拉致被害者を取り戻すというメッセージを受け提出するものであります。よろしくご審議の上ご賛同いただきますようお願い申し上げます。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから発議第1号を採決します。この採決は起立によって行います。発議第1号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって発議第1号は原案の通り可決されました。日程第13議員派遣の件を議題とします。お分かりします。会議規則第128条の規定によりお手元に配布しました通り議員を派遣することにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってお手元に配布した通り議員を派遣することに決定しました。日程第14委員会の閉会中継続調査の件を議題とします。総務文教常任委員長社会産業常任委員長並びに議会運営委員長から会議規則第75条の規定によりお手元に配布しました申し出書の通り閉会中の継続調査の申し出があります。お分かりします。各委員長から申し出の通り閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって各委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査とすることに決定しました。これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。令和4年第1回出雲崎議会定例会を閉会します。